こんばんは、歓迎します。今からちょっと皆さんに祈りの時間を持っていただこうと思うんですけれども、わざわざ祈らなくてもいいです。心の中を静めて、今週1週間あったことだったり、何もないって思ったら静かに神様に心を向ける時を持ちましょう。して私たちを集めてくださってありがとうございます。今思い返してみれば、あなたが起こしてくれた小さな奇跡や大きな導きが先週もありました。あなたが共に歩んでくださっていることにを謙虚に受け取り感謝します。今から私たち賛美という形であなたにお返しをしたいと思いますから、あなたが受け取ってください。受け取ってくださること、それを喜んでくださること、その愛に感謝して、愛する主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。ご無理でない方はお立ちください。まず詩編100を賛美していきたいと思います。
声あげよう。
続いて求めてという賛美を共に賛美していきましょう。神様の前で静かに、また熱く求めていきましょう。お座りください。お祈りします。神様、私たちの心を開いてください。私たちの耳を開いてください。あなたに求めました。あなたは答えてくださるお方です。そのことに感謝して、私たちがこれから受けるメッセージを理解できるように、また柔和な心で受け入れることができるように助けてください。愛あるあなたに感謝して、愛する主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは。オープン礼拝へようこそ来てくださいました。 今日でですね、アドベントも第三主日となったんですが、お、なんか放ってますね。イエス様が私たちのためにこの世に来てくださったことを喜び祝うこのアドベント、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ちょっと上げさせていただきます。今日の朝の礼拝に出られた方もこの中でたくさんおられると思うんですが、井上先生がメッセージの中であるクリスチャン高校生の川柳を紹介してくださいました。覚えていらっしゃる方いますか。出られた方は、主の前じゃ必要ないぜディスタンス、いよいよ来週はクリスマス礼拝、クリスマスグルーヴを迎えていきますが、皆さんは今イエス様に向かってディスタンスは必要ないっていうふうに言った高校生のようにイエス様に近づいていけているでしょうか。まあ、近づいていけてたらそれほど感謝のことはないですね。そのままさらに近づいていってほしいと思います。モニターを消していただけると感謝です。でもですね、中にはこう私その川柳を聞いてこうパッと自分の中で浮かんだ五七五があったんですね。まあ、これ五七五になってるか分かんないんですけど、私がこう頭にパッと浮かんだのは、分かってるけど自分から踏み出せずっていうのがこう浮かんで、あーってこうメッセージ聞きながら、こう私に語られてるメッセージだって思いながらこう受け取っていったんですが、それがこう続けて浮かんできたんですね。自分からイエス様のもとに行かなきゃっていうのは、行きたいとも思ってるんだけども、でも足が、いや心が進まない、そのように思われる方もいるのではないかなと思います。今日皆さんと見ていきます箇所には、それまで、いや主の前じゃ必要ないぜディスタンスとですね、力強く言うような、またそのように歩んでいたあるイエス様の弟子が出てきます。しかしこの弟子はですね、ある出来事、今日見ていきますが、その出来事をもって自らイエス様へと近づいていけなくなっていくんですね。ソーシャルディスタンスをどんどんどんどん取っていくようになってしまうんですね。そして自分からはイエス様に近づいていけなくなってしまう、そのような姿が書かれている箇所を皆さんと見ようとしています。今日ここから共に、いつも私たちに、いやご自身の方から、私たちよりもまず私たちに近づいてきてくださる主、それがイエス・キリストなんだということをですね、共に発見していきたいなと。そしてそのイエス様が私たちにも向けてくださっている温かい眼差しを共に私たちも見ていきたいなと、イエス様に目を合わせていく、そのような礼拝になることを心から願っています。では今日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書ルカの福音書22章54節から62節の御言葉です。新約聖書ルカの福音書22章54節から62節の御言葉です。聖書をお持ちでない方はどうぞスクリーンにも出ますのでご覧ください。ではお読みいたします。ルカの福音書22章54節から62節。彼らはイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れてついていった。人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。するとある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはそれを否定して、いや私はその人を知らないと言った。しばらくして他の男が彼を見て言った、あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロは、いや違うと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が強く主張した。 確かにこの人も彼と一緒だったガリラヤ人だから。しかしペテロはあなたの言ってることはわからないと言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちにニワトリが鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日ニワトリが鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。私たちも自分の信仰生活が自分からしても順調と思える時があります。純粋に神様を、また御言葉を信じることができ、教会に来ることや礼拝を捧げることが楽しく、また些細な小さなことからも神様の愛、恵みを、また臨在を感じ、とても主に向かってですね、感謝を捧げれる、そして御言葉を読みたくなる、そのような時があります。しかし私たちの信仰生活においての悩みの一つ、それは何でしょうか。それはその状況が、神様にずっと向かっていく状況がずっと続かないこと、信仰がたびたび揺らいでしまうこと、恵みを恵みと思えない時が来ること、神様へと向かうその軽かった足取りがだんだんと遅く、また重くなっていく。イエス様に近づいていきたくても自分から近づけない時がある。このようなことを信仰生活の中で私たちは悩むのではないでしょうか。今日の箇所にはそんな思いを共感することのできる一人の人物が出てきました。それはペテロです。ペテロと言ったら、ペテロと聞いたら、皆さんはどんな人物像を思い浮かべるでしょうか。ペテロについてどんなことを思い出すでしょうか。彼はイエス様に対していつも情熱的で、イエス様のこととなると考えよりもすぐ行動に移してしまう人。イエス様からも愛され、また弟子や働きの中でリーダー、もう弟子やですね、働きの中でリーダー的存在の一人、そのようなものでした。まあ、空回りすることも聖書を見ていきますと多くありますが、それでも信頼できて絶対倒れることのないように思えた弟子でした。多分ペテロ自身でも自分のことをそう思っていたのではないかなと思います。とにかく彼はですね、イエス様に対する情熱に満ち溢れた弟子だったんですね。彼が洗礼を考えるとしたら、本当に主の前じゃ必要ないぜ、ディスタンス、いや、ディスタンスっていう言葉を知ってたかわからないですが、でもこういうこの言葉に本当に真っ先に同意したのではないかと私は思うんですね。そのような人がペテロです。でもそんな彼に今日の箇所では裏切り者というレッテルが貼られていきます。自分を一番信頼してくれていた師匠イエス様を彼はどんどん見捨てて裏切っていくんですね。54節を見てください。54節にはペテロが捕まって引いていかれるイエス様の後をついていく様子が書かれています。イエス様のことがやっぱり気になってしまうんですね。そしてこう距離を保ちながら、ギリギリイエス様のことをこう見て分かることのできる距離を保ちながらペテロはついていく、そのような様子が書かれています。でもついていってる途中で一人の女性がペテロに声をかけてしまうんですね。なんて声をかけているでしょうか。56節にこう書かれています。この人もイエスと一緒にいました。しかも56節、そこにはじっと見つめてと女性の様子が書かれています。女性はペテロのことをじっと見つめて近づいていって、そして彼はイエスと一緒にいたというんですね。この女性はなんとなく そうかもと言ったのではなく、確信を持って、いや確かにこの人もイエス・キリストの弟子だ、イエスと一緒にいたということをですね、告げ口しているわけですね。この人もイエスと一緒にいた、この言葉は昨日までペテロにとっては喜びにあふれる言葉でした。イエスと一緒にいたということはペテロにとって人から言われて嬉しいこと、名誉なこと、自慢とも思える言葉でした。でも信仰、命の危機にさらされた彼にとって今イエスと一緒にいたという言葉は名誉、自慢、喜びではなく恥、知られたくないこと、隠したいことへと変わっていってしまっています。そしてペテロは女性に言うんですね。57節、いや私はその人を知らない。イエス様をペテロは否定します。女性はここでイエスと一緒にいた、イエスと名前を言っていますが、ペテロはその人を知らないと、イエス様の名前すらここで言っていません。また58節はどうでしょうか。58節、しばらくして他の男が彼を見ていった、あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロはいや違うと言った。別な人がこうまたペテロに来るんですね。そしてここではペテロはイエスと一緒にいたことだけではなく、イエス様と仲間であったことも否定しています。そして59節以降、彼は何を否定しているでしょうか。59節、それから1時間ほど経つとまた別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だった、ガリラヤ人だから。またここをマタイの26章73節を見ますと、確かにあなたもあの人たちの仲間だ、言葉の訛りでわかると書かれています。ペテロの話し口調、訛りもイエス様と全く同じ。その話し方があなたが誰なのか、誰と一緒にいたのかを証明しているではないか。このように男性はペテロに詰め寄るんですね。でもペテロはそれすら、自分のアイデンティティすら、ガリラヤ人で、そしてイエス様の仲間で、イエス様と共にいたこと、それらすべてをですね、あなたの言っていることはわからないと全否定していきます。これまでの自分のイエス様との歩みすべてを否定している箇所です。そしてペテロのイエス・キリストに近づいていた、イエス・キリストに向かっていったその歩みが止まってしまう瞬間です。マルコの福音書14章71節を見ますと、このように言っていることも書かれています。マルコの福音書14章71節、するとペテロは嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなたが話しているその人を知らないと言った。嘘なら呪われてもいいとすら言ってしまい、また誓ってしまうんですね。このように彼が3度イエス・キリストを否定したとき、イエス様がその前に言われたように言われた通りにニワトリが鳴きます。そんなペテロにとってとどめの一撃とも言えること、それが61節に書かれている内容です。60節から62節をお読みいたします。ルカの福音書22章60節から62節、しかしペテロはあなたの言ってることはわからないと言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちにニワトリが鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日ニワトリが鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。ペテロにとってとどめの一撃となったのは、ニワトリが鳴いたことではなく、主は振り向いて ペテロを見つめられた。主と目が合ったこと、自分に対する主の眼差しを見て、それが彼にとっては一撃となったわけですね。ペテロが嘘なら呪われたっていいと言いながらイエス様を知らないと叫んでいた時、その時そのイエス様と自分がまさに今裏切っていたイエス様と目が合ってしまいます。一番知られたくない、一番見られたくない人に知られてしまい、そして見られてしまった瞬間です。その瞬間ペテロはやっと我に返るんですね。ニワトリが鳴いて、その後にイエス様と目が合ったとルカは書き記しています。私は鳥の鳴き声で、ニワトリの鳴き声でイエス様が自分に言ったことをペテロが思い出したのではなく、ルカがここに書いたようにイエス様と目が合ったことによってペテロはハッと自分にイエス様が言われたこと、イエス様がペテロはあなたは私を裏切るといったことを、その言葉を思い出したんじゃないかなと思うんですね。自分がしたことに気づいたペテロ、そして心から愛したイエス様を裏切ってしまった、取り返しのつかない罪を犯したことを前に、彼の信仰は一気にこの時絶望へと向かっていき、彼はその場で激しく泣いたと、泣き崩れたと書かれています。私のイエス様への思い、自分のイエス様への信仰は こんなものでしかなかったのか、これから自分はどうしていったらいいんだなどといろんなことを考えながら、一体自分に何が起きているんだと彼はパニックになりながらも、膝からですねガクッと崩れ落ちて、その場で激しく泣いていたのではないかなと思い浮かべます。自分にとって変わることのなかったイエス様、そして自分はどんどん自分の願う方向とは逆に変わっていってしまう、そんな自分とイエス様が目が合ったというこの出来事の後、ペテロはガリラヤに、自分の元いた場所に戻っていってしまいます。そしてイエス様が復活されても、イエス様に自ら会いに行けず、イエス様と出会う前の漁師の生活に戻っていってしまうんですね。ここを読みながらペテロはこんな思いでガリラヤに帰ったんじゃないかなとこう想像するんですね。もうダメだ、自分からイエス様のもとに戻っていかなきゃいけないのは分かってるけど、前のように戻れる自信なんてない、イエス様を恥と思ってしまったし、隠したい、裏切り、そしてイエス様のことを見捨ててしまった、そんな弟子としての資格のない自分がどうやってイエス様の前にのこのこ戻っていけるだろうか、私はこのままひっそりと生きていくしかない。でも今日皆さんと思い巡らしたいのは、このようなペテロの挫折や絶望していく姿ではありません。私たちが今日この箇所から見たいなと思っていること、それはペテロではなく、そんなペテロを命を懸けて愛し見つめておられたイエス様、そしてそのイエス様の眼差しです。そしてその眼差しを通してイエス様は一体どんなことをペテロに、そして今日私たちにその眼差しを持って何を語っておられるのか、このことにこう注目していきたいわけですね。皆さんはイエス様がペテロにその眼差しを通して何を語られていたかと ここを読みながら想像されるでしょうか。ペテロ、もうあなたは弟子失格だ。私が下がれサタンと言ったではないか。3日後覚えていなさい。まず私はあなたから先に会って、そしてあなたの罪を裁く。このようなことをイエス様はその眼差しを通してペテロに語られたでしょうか。ペテロの話がこう他人事と思えないなといつも思うのは、私たちも神様を愛しているけど、1時間経っても気になる存在、完全に逃げられない、気になる、そのような思いがあるけど、でもその言葉に合わない行動、自分が本当はしたくないこと、また失敗をして神の前にですね、イエス様の前に失敗をして倒れてしまったことがある、そしてこれからもそういう時がある、そのような思いがあるからではないでしょうか。この喜びあふれるアドベントを歩んでいるはずの私たちも、自分からイエス様の方へ近づいていきたいのにそうできない時があるっていうのを心のどこかで思うことがあるからではないでしょうか。でもイエス様はペテロを見つめられるんですね。ペテロに眼差しを向けられます。イエス様はペテロにその眼差しを通して何を伝えておられたのでしょうか。それはまず、大丈夫、私はあなたを理解するということです。イエス様がこのペテロが裏切る、自分を裏切るという出来事をペテロに前もって予言したことを皆さんは覚えていると思います。ルカの22章の34節にそのことは書かれています。イエス様がこのことを前もってペテロに告げられたのはなぜでしょうか。裏切るって分かっていて、それをペテロに伝えたのはなぜでしょうか。ペテロよ、あなたに前もって言っておく、前もって言ったのにそれでも私のことを裏切ったなら、もうあなたは私の弟子ではない。そのような思いでイエス様はペテロに前もって自分ご自身を裏切ることを語られたのでしょうか。違います。ルカの22章31節32節にはこのように書かれているからです。ルカの福音書22章31節32節、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。前もってペテロの裏切りを予言されたのはペテロの信仰がなくならないためでした。ペテロが苦難と誘惑、自分の罪の前にどんなに弱い存在かをイエス様がもう知っておられたからでした。そしてそれをペテロ自身この時痛感する、そしてその時ペテロが自己卑下に陥り、失望と絶望でいっぱいいっぱいになってしまう、そのことをイエス様は前もって知っておられ、その時にペテロがイエス様の眼差しを通して、ああイエス様はすでにこの私の弱さを知ってくださっていたんだ、それも含めて私を受け入れ愛してくださっていたんだ、そして何よりも取りなし祈ってくださっていたんだということを思い出してもらうように、愛するペテロが絶望に打ちひしがれているままになっていないように、イエス様へのこの歩みがですね、ペテロの歩みがストップすることがないように、そのためにイエス様はペテロに前もってこのことを告げられたんですね。イエス様はこんな思いでペテロを見つめていたのではないかなと、ここを読みながら思い浮かべます。ペテロ、ペテロ、 今とても辛く苦しいだろう、なんで自分はこんななんだろう、イエス様を信じると言いながら悔い改めて決断すると言っておきながら結局いつも口先ばっかりだ、もうおしまいだと思っているだろうけど、我が子よ覚えていなさい、あなたが絶対裏切らないと自信満々だった時、その時私はすでにあなたが私を裏切ってしまうこと、あなたの弱さを知っていた。だから大丈夫、そんなあなたを、その弱さを、罪をひっくるめて最後まで私はあなたを愛するために今向かっているのが、その罪を許すために向かっているのがこの十字架なんだ。だから泣かなくてもよい、たとえ今つまずいたとしても、それまで私についてきたあなたの信仰、私への思いを私はちゃんと知っている。我が子よ、あなたが私を愛していることを私は知っている。だからこれからはあなたがどこに行こうが、私があなたを探し出し、私からあなたを抱きしめる。私もあなたを最後まで愛している。大丈夫、あなたは必ず立ち直る。何たって私の愛する弟子なのだから。このように思われて、その眼差しを向けられたのではないかなと思うんですね。すべてを知り、最後まで愛することを決断し、イエス様は十字架へとその足を歩まれました。なので私たちの弱さ、失敗、つまずきが、イエス様の私たちへの愛の、イエス様の私たちへの愛にですね、何の悪影響も与えることはできないんですね。私たちもペテロのように、自分で自分のことを罪ありと、罪人だと思ってしまうことがあります。そしてイエス様へと近づいていく歩みを止めてしまうことがあります。そんな私たちに聖書は言うんですね。ローマ人への手紙8章35節38節39節です。ローマ人への手紙8章35節38節から39節お読みします。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。私はこう確信しています、死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。このように語ってくれるんですね。イエス様の私たちへの愛から私たちの引き離すものは何もないと言ってくれています。イエス様の私たちへの愛はそんなやわなものじゃないんだと語ってくれています。またイエス様はその眼差しを通してペテロにこう語るんですね。砕かれる必要がある、イエス様を裏切ったという事実を前に激しく泣いているペテロの後ろ姿を見ながら、イエス様はどんなにペテロに向かって走り寄っていきたかったことか、そしてその背中を優しく抱きしめてあげたいと思っておられたのかと想像します。すべてを失ってしまったようなペテロを見ながら、
イエス様は連行されているその状況から今すぐにでも抜け出してペテロに走り寄ってぎゅっと抱きしめたいと、そして大丈夫だと誰よりも声をかけてあげたいと思っていたのがイエス様だと思うんです。そしてそれができるお方でもありました。でもイエス様はその思いをぐっと我慢されるんですね。そして十字架へと黙々と進んでいかれます。それはペテロには自分の弱さ、小ささ、自分の罪と向き合って砕かれる時間が必要だったからです。これから立て上げられる教会の土台となっていくのに、神様の道具として用いられていくために、ペテロという原石はこの時砕かれていく必要がありました。イエス様がそばにいなく自分たった一人と孤独に思えるこの砕かれる時間、訓練の時がペテロには必要だったわけです。このように私たちにも辛いですが砕かれる必要のある時間があります。できるなら避けて通りたいと思いますが、でも私たちの成長のためにイエス様も神様も我慢されながらこの私たちが砕かれる時間を与えられるわけですね。ペテロのようにイエス様が私から離れ沈黙されているように、捨てられてしまったように感じる時が私たちにもありましたし、またこれからもあると思います。私の弱さ、小ささ、罪を見て神様が私から離れてしまったと感じる時があります。でもイエス様は失望して私たちを離れていったのではないと教えてくれるんですね。そのことを眼差しが教えてくれるんですね。私たちを信じ待っていてくれているんだということを私たちに今日語ってくれています。私たちがビシッと目の前のこの与えられる訓練、問題をクリアして、そしてイエス様のもとへと戻ってくる私たちをじっと忍耐して、イエス様も口を出さず待っていてくれているわけです。私たちがしっかりこの時砕かれて、そしてそこから立派に成長し出てこられるように、原石が砕かれてまばゆい光を放ち輝きを放つ宝石へと成長することをイエス様も信じ、私たちのことを待ってくれているんですね。自分の教え子が問題を解いている時は先生は黙っているものだ。神様は私たちが問題を解いている時、私たちがそれを解き終えると信じて、そして待ってくださる方です。そして解けない時は解けるようにまた導いてくださる方です。ペテロのように私たちが無力で倒れてしまう時、イエス様は私たちがしっかり砕かれ、しっかり弱さ、罪と向き合い、イエス様なしではこの罪をどうすることもできないことに気づけるように、そして宝石へと成長できるようそばでじっと私たちを見つめてくれています。そして待ってくれているんですね。そして私たちをいつでも抱きしめられる準備をしてくださっています。そしてイエス様の眼差しには立ち直り、またイエス様のもとへと歩み始める私たちが見えています。ペテロに前もってあなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言われたようにです。朝の礼拝で井上先生を通しても私たちに語られました。神に近づくことのできない人間だからこそ神の方から私たちに近づいてきてくださった、生まれてきてくださった、それがこのクリスマス。フィリピの2章6節から8節にはこのようにも書いてあります。キリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り人間と同じようになられました。 人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。このアドベント、そのイエス様の私たちに向けられた眼差しを、イエス様ご自身がどんどん私たちへと近づいてきてくださっている、そのことを全身全霊で私たち共に体験することのできる時でありたいと心から願っています。このアドベントの期間、私たちを愛と慈しみの眼差しで見つめてくださっている、そしてイエス様の方から近づいてきてくださっているこの大きな恵みと愛を、私たち思う存分味わい、そして受け取り、そして分かち合い、伝えていきましょう。主は振り向いてペテロを見つめられた。一言お祈りいたします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちをこれほどまでに愛し、一人子イエス・キリストを私たちのためにこの地に、私たちへと送ってくださった愛する天のお父様、あなたのこの尊い皆を賛美いたします。神様、主を待ち望むことのできるこのアドベントの期間を私たちに与えてくださりありがとうございます。来週はいよいよクリスマスです。神様、私たちは自分の信仰の弱さ、小ささ、罪ゆえに、あなたに、またイエス様に近づいていけないとすぐ思ってしまい、その足を止めてしまうことがあります。また、年末の忙しさや目の前のやるべきこと、問題が私たちの主への喜びを奪い去ろうとします。しかし、今日の御言葉から、そんな私たちに今もなおイエス様から近づいてきてくださっていること、そして私たちに手を差し伸べてくださり、父なる神様のもとへと導いてくださることを改めて教えてくださり、心から感謝いたします。まもなく主イエスは来たり、我らを迎えたまわん。いかなる喜びの日ぞ、いかなる栄の日ぞ、我が玉いざたたえよ、大いなる御神よ、御神よ、我が玉いざたたえよ、大いなる御神よ。聖霊様、私たちの心をどうか整えてくださり、私たちの救い主イエス様を迎える準備を私たちがすることができるよう助けてください。私たちも信仰と希望を持って、神様、あなたに、そしてイエス様に近づいていきたいです。そして私たちのことも、復活されたイエス様に出会ったペテロのように押し出してくださいますようにお願いします。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。この御言葉が私たち一人一人の告白と賛美と祈りとなっていくことができますように、すべてお委ねし、また御言葉を感謝し、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。Thank you.
イエス様を思ってイエス様に感謝して賛美していきましょう。ご無理でない方を お立ちください。輝く日を仰ぐとき、
God
スマス前の1週間、イエス・キリストを本当の意味で理解し、またクリスマスを本当の意味でお祝いする1週間を共に過ごしましょう。最後に主と共に歩むを賛美しましょう。これでオープン礼拝を終わりにします。主と共に歩んでいきましょう。